は2時になりました。この番組は一緒に学ぼう前田病院ここが知りたい、医療法人社団山本前田記念会前田病院の提供でお送りいたします。ナビゲーターは藤村智博と
森明子です。
よろしくお願いいたします。この番組は中央町にあります前田病院より毎回先生や看護師、現場スタッフの皆さんをお招きしてリスナーの皆さんと一緒に福祉医療について学んでいきます。はい、今日はね、第3回目
あっという間に3回目になっちゃいましたね。
そうなんですよ、もう緊張の初回からもう2週間、経ったわけなんですけれどもね、さて先週のちょっと振り返りをしたいと思うんですが、毛利さん、先週のテーマは何だったでしょうか。
寝たきりにならないようにするための秘訣、寝たきり予防ドッグのご案内でした、
はい。でね、前田病院の医学博士の前田博之先生と、医療事務スタッフの前田由香さんにお越しいただいたんですよね、どうでした先週の放送を聞いてみて。
骨粗しょう症についてですとか、前田病院で受診できる寝たきり予防ドッグについて、いろいろお話を伺って、そろそろ健康が気になり始めた私たち30代の
そうです、ね、
私たちにもためになる話でした。
もうね、30代になって本当にだんだん健康について ね、もう考えるようになってきたなっていう感じがしますけれども、であとは骨粗しょう症っていうのが病気っていうのも実は知らなかった、
そうですね、
ですよね。なんかこう生活習慣病の一種みたいなイメージがあったんですけどもね、
病気ですっていうことで、
本当にびっくりいたしました、ぜひね、この番組ではその、医療用語ですとか、いろいろ、分かりやすく説明していくんですけれども、ぜひリスナーの皆さん、水曜日の2時台は生放送となりますので、話を聞いていく中でちょっとここが分からなかったよとか、もしもうちょっとこの話聞きたいですっていうのがあればメッセージお待ちしております、さて、じゃあ毛利さん、今週のテーマ、発表してもらっていいですか。
今週のテーマは看護師の役割、前田病院の特色ある看護です。
おお、看護師さん
、
でね、今日はスタジオにはですね、もう本当にお綺麗な2人、
来ていただいてお
りましてね、ちょっとミキサー室の私は羨ましい限りなんですけれどもねそれではご紹介させていただきます、前田病院から今日は看護課長の津島智子さんと看護師の高井純子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お二人とも緊張されてるってことですけれども、いかがでしょうか、スタジオに入られて。
ドキドキします。
もう高井さん、もうどんどん声張って喋ってくださいね。ということで、ではですね、ちょっとじゃあ簡単に、お二人がどんな方なのかっていうのをね、聞いてみたいなって思いますね。それぞれ自己紹介してもらってもよろしいですか。じゃあ津島課長からいきましょうか。
前田病院看護課長の津島智子と言います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私の仕事は看護管理なんですが、看護管理っていうと、一般的には病院の理念に基づいて組織の資源や資産を活用し目的を達成することってあるんですけど、例えば人材育成ですとか、社会貢献になりますね、
人材育成もう前田病院の看護科のトップですもんね。
そうですね、
ということで、ちょっともう我々も、なんか看護課長って聞くとドキドキしちゃいます
よ ね、 ね、看護管理という点ではまだまだ若手の方なので、寛容な院長のもと自由にやらせていただいてます
そう、さっき本番前にお話を聞いた、結構ね、院長先生もフランクで、この前田病院距離がすごく、近いっていうお話があって、何でもなんか言いやすいってお話ありましたよね。津島課長、最近は何かハマっていることとかお好きなこととかありますか。
最近はですね、猫を飼い始めたので、子育て
ですか。
子育て、
猫ですか。
そうです、まだ4ヶ月ぐらいです
か、一番可愛い時ですね。私も猫飼ってるので、
あとはなんか最近韓国海苔のフレークにハマっていらっしゃるっていう。
そうなんですよ、韓国海苔フレーク、ジャバン海苔って言うんですけど、近所のその4、5個あるスーパーのうち1個しか、1つのスーパーでしか使ってなくて、そのジャバン海苔が美味しくて、
フレークってちょっとバラバラになってるってことですか。
そうです、
ふりかけ状。
そうです、
じゃあご飯にかけて食べる感じですか、
うん、そうですね、それと白ご飯があれば、
はい、ああもう最高じゃないですか。もうおかずなしでも
大丈夫
大丈夫ってことところですね。はい、それではじゃあ高井さん、ご自己紹介お願いします。はい、
前田病院看護科教育担当主任の高井純子と申します。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
私が普段行っている教育担当の仕事は、新入職看護師とか、はい、看護補助さんの教育プラン作りをしたりとか、うん、あと東久留米市の救急隊員の病院実習とか、はい、あと高校生の看護一日体験の受け入れみたいのもしていて、はい、あとは前田病院で働いている職員向けに病院内で勉強会が行われたりするんですけども、はい、その開催調整とか、その他広範囲に業務改善について考えたりしています。
すごい、もう多岐にわたる、ね、業務ですよね。あのな、高校生とかのそういう1日看護体験っていうのはやっぱり看護師になりたいなって思う、はい、あの高校生が来て、その時にどういうことをするんですか。
は
い、
そうですね、まあ、実際私たちが普段やってる看護を見てもらったりとか、うん、はい、まあ、簡単な足浴といって患者さんの足をこう温めて洗ってあげるとか、うん、はい、そういうのを一緒に体験していただくような感じですかね。う
ん、それは実際の患者さんですか。
あ、そうですね。あ、
そうなんだ。
はい、私でも行ったことあります。
本当ですか。
高校生の時、はい、一日体験、やっぱりあの患者さんのお体をあのちょっと緊張しながら見たりとか、はい、でも優しい患者さんで、はい、大丈夫だよって言ってくださったり、いい思い出になってます。あ、
はい、
うん、あ、そうなんだ、はい、じゃあその、ね、研修を、ね、担当されているということで、はいはい、じゃあ高井さんは最近何かハマってること、好きなことあれば。
あ、そうですね、はい、あの先ほど対馬課長からもあった猫なんですけど、うんうん、はい、私も猫に今ハマってて、実はもうずっと犬派だったんですよ、うん、なんですけど猫と暮らすようになって1年半ぐらい経つんですけど、はい、うんうん、もうその可愛さにハマってしまいまして、うん、
ねえ、はい、可愛いですよね。
こんなに猫って可愛いんだっていう感じです。
そうなんです。あとあんまり手もかからないんですよね。
はい、そうかもしれない。
どんなところが。
子猫はね、まだ課長のお家は子猫なので、
うん、野生味が強くて、
うん、野生
あ、じゃあ結構動き回っちゃう感じですか。
すごいですね。
どこが高井さん猫は魅力ですか。
もう姿形、触り心地、鳴き声すべてっていう感じです。
そっかね、毛利さんも、ね、猫飼っているから、じゃあ今日はスタジオの3人は猫を飼っていてね、猫つながりな、
疲れてても見たら癒されますよね。もうちょっと嫌なこととかあっても忘れちゃいますよね。
はい、まあ、そんな、ね、お二人のちょっと横顔を覗かせつつちょっとお話し進めていきたいんですが、今日は、はい、あのまあ、看護師の役割ということで、うん、モーリーさん、あの我々の、はい、まあ、看護師のイメージってどんなものがありますかね。
イメージですね、やっぱり優しいとか、まあ、病院で、まあ、怪我とか病気をした時に、まあ、優しく話しかけてくださる。
うん、ちょっとほら先生が怖い時もあるじゃないですか、
うん、そうです
そう、ちょっと先日もね、自分も病院にかかった時に、うん、はい、あのドクターと話をしてて結構ちょっと怖かったんですけど、はい、あのやっぱり看護師の、ね、方が、うん、あの優しく、うん、あの笑顔で、ね、うん、もう後ろに立ってこう笑顔で、うん、あのいてくれて、もそれだけでなんかこうほっとする存在のある、ね、うん、方々だなっていうふうに思うんですけれども、はい、じゃあちょっとそんな、その看護師の、まあ、はい、定義っていうものがあるということなので、うんうん、ちょっとこちらでは対馬課長からご紹介いただいてよろしいですかね。
は
い、
ICN 国際看護師協会の定義では、はい、まあ、主に4つありまして、はい、健康を増進する、うん、疾病を予防する、健康を回復する、苦痛を緩和するっていうふうに決められてではいるんですけど、はい、まあ、看護師が求められる立場や役割は一つではないので、うん、まあ、その時々でどのように振る舞えるかっていうのが、うん、まあ、看護師の難しいところではありますね。
あ、うん、もう臨機応変にじゃあ、
そうですね、
ね、その時その時で動いていかなきゃいけないっていう、ね、うん、はい、ところでしょうか、
はい
はい、でもやっぱりね、一度は憧れる仕事じゃないですかね、うん、ちょっとモーリーさん、あの、はい、ご紹介いただいてもいいですか、ランキング。
はい、ランキングでですね、はい、あのランドセル素材などに幅や広く使用される人工皮革クラリーノってあのランドセルですよね、はい、うん、の化学メーカーの株式会社クラレが昨年2020年春に小学校に入学する子どもとその親を対象にアンケートを実施し、 将来就きたい職業、就かせたい職業を調査しました、うん、そこで看護師は女の子の3位、女の子の親ではなんと1位でした。でもうちょっと大きい子供、ベネッセのサイトの高校生のなりたい職業ランキングでも看護師は2位になっています。
やっぱりだから憧れの職業として看護師ってもう結構前から、
ね、うん、そうですね、
ランクインしていますよね、うん、まあ、そんな、ね、あの看護師の仕事っていうのはやっぱりこう想像とは違った、ね、はい、もっと大変なことっていうのはたくさんあると思うんですけど、うん、あのまあ、一般的にその看護師っていう仕事、まあ、あの我々はね、ちょっとその看護師っていう仕事は知っていても、はい、実際どういうことをやってるのかっていうのが、うん、結構実は分からなかったりすると思うんですが、はい、ちょっと一般的に看護師ってどういうお仕事なのか教えてもらってもいいですかね、
うん、そうですね、うん、まあ、働く場所が病院なのか在宅なのか行政なのか、はい、そういうところでも違うんですけど、はい、前田病院で働く看護師さんは、まあ、診察の介助とか、うん、はい、処置とか手術の解除、あとは入院患者さんのお世話になりますね、
うん、もうお世話ってことは本当に24時間体制でっていうとこですよ ね、病院とかですとね、はい、はい、でそれで、まあ、実際のね、あの前田病院で、はい、うん、どんな、取り組みをされているのかっていうのをちょっとこれからお話を聞いていた、うん、いきたいなって思うんですが、まあ、先ほどの ICN の定義がありましたけど、まあ、前田病院では、まあ、どんな看護が行われているのかちょっとお尋ねしてもいいですかね、うん、はい、
そう、前田病院はコンパクトな病院で、はい、この第1回第2回ってお話があったと思うんですけど、うんうん、受傷してから手術、はい、あとは急性期の治療が終わっても、昨年6月にオープンした地域包括ケア病床っていうところで、うんうん、リハビリも見守ることができるので、うん、受傷から退院までずっと見ることができるっていうところですかね。
この急性期っていうのはどういうことを言うんですかね。
まあ、大体受傷してから、うん、はい、まあ、2週間とか4週間とか、うん、まあ、その内容にもよるんですけど、うん、はい、あの初期治療が終わるまでになります、
はい、でそれで、まあ、あの急性期治療っていうものを終えた患者さんっていうのは基本的にはもうすぐに退院をしなければならないんですよね。
そうですね、回復期病院に転院するか、
はい、
お家に帰るかっていうところです。
はい、でそれをあの前田病院の方ではあの地域包括ケア病床っていうものが昨年、はい、ね、6月にオープンしまして、はい、あのリハビリも見守ることができるっていうことで、やっぱこれは結構大きなメリットなんですかね。
そうですね、うん、あの特に環境に左右されやすい高齢の患者さんにとっては、はい、うん、馴染みの看護師さんと状況を把握しているリハビリの担当が継続して支援してくれるので、はい、安心して過ごせると思うので、そこは大きなメリットかなと思います。
やっぱり、うん、そういうところってやっぱりその患者さん病院によってはそのまあそういう地域包括ケア病床みたいなものがなかったりすると他の病院でリハビリ受けなきゃいけなかったりとか。
そうですね、
はい、ただちょっと環境もやっぱり変わってしまいますし、まあ、一人で、まあ、一人暮らしの方とかだと、まあ、お家で一人でっていうのもちょっと不安だったりとか、まあ、ご家族の方ご同居でも昼間は誰もいないから不安とかそういうことありますもんね、
はい、
それはやっぱりどうなんですか、看護師さんの立場からすると、はい、やっぱりその患者さんを、まあ、本当に良くなるまで見れるっていうのはやっぱり大きいですか。
そうですね、うん、大きいですし、あの、まあ、良くなっていくっていう過程を見れるので、はい、私たちのこう喜びというか力にもなりますし、うん、はい、
結構どうなんでしょう、あのこの急性期治療が終わってであのまあ病状が安定した患者さんでそのままちょっとその地域包括ケア病床にあの入院したいっていう方もいらっしゃるんですか。
そうですね、結構います。
いらっしゃる、
はい、
まあでもそうか、在宅その入院してで退院してやっぱりその日常生活に戻るときに不安っていうのはやっぱ大きいですもんね。
う
ん、
そうだと思います。
まだちょっと完全には治ってない状態ですもんね、急性期を過ぎたっていうだけで。
そうですね、はい、そうですよね。一応まあこの前田病院の方ではその一般病棟から地域包括ケア病床へあのまあ移るときは主治医の方が判断をしてであの患者さんとまあご家族にまあ提案をさせていただくと。
そうですね、
ですよね、はい、でご了解いただいた場合その地域包括ケア病床の方にね、あの前田病院の3階にあるんですよね、
はい、そうです、
はい、こちらに移動して継続入院をされるということで、で入院期間というのはちょっとまあ状態によりっきりだとは思うんですが、
はい、
60日が限度、
そうです、最長60日、
うん、はい、だいたい皆さんどのぐらいで退院されていかれるんですか。
そうですね、短い人だと1週間ぐらいなんですが、結構早いです。そうですね、長い人だと、まあ、40-50日、
うん、あ、
はい、
どうですか、入院されている感じです、やっぱりなんかホッとされてるかなっていう感じしますか。
あ、そうですね、それは感じます。
でこちらはまあちょっと入院に対する留意点としてはその、一般的な血液検査やレントゲン検査、投薬治療というものは、可能なんですけれども、一般病床で行うような高額な医薬品の投与であったりとか、はい、まあ、特殊な検査手術などには対応できないということで ね、
そうですね、
はい、でまあ、病状の変化によってあの主治医が必要と判断すればまた一般病床の方へ変更する場合があるということですね。はい、はいはい、で続いてが、認知症疾患医療センター、うんうん、というところで、はい、じゃそのお話をちょっといただいてもいいですかね。
そうですね、あの病気や怪我で入院する患者さんの多くが高齢者なんですが、
はい、
あの骨粗鬆症みたいに、うん、あの認知症は年を取れば誰でもなる、
はい、
まあ、タイミングは人それぞれですけど、うん、なるので、まあ、現在病棟看護師の 70% が東京都看護師認知症対応力向上研修を受けているので、うん、認知症への理解は進んでるかなと思います。
この資格研修でしたね、はい、初めて聞きました。
これは何日間かに分かれて行われるものなんですか、研修は。
研修自体は1日なんですけど、はい、1、2、3ってこう3パターン、3、はい、3つあって、はい、まあ、1回目は基礎的なこと、うん、2回目は実践的なこと、うん、で3回目はあの看護管理だけなんですけど、うん、その3回にわたってあります。
で実はこの東京都のホームページでこの東京都看護師認知症対応力向上研修のテキストがね、はい、あの公開されていて、自分もちょっと最初のところだけ、うん、はい、あまりに分厚かったのでちょっとあの途中で断念してしまったんですけれども、うん、ちょっと最初の方を見ますと、
はい、
やっぱりその我々が例えば怪我とかをして、うん、あの痛いって思ってたのは、はい、その治るっていう期待を持ち続けられるから痛みを我慢できるっていうのがまず書いてあって、
はいはい、
でもその認知症の方っていうのは、はい、自分の置かれた状況を理解できなかったりだとか、はい、あとはまあ認知機能の低下によって、まあ、期待を持ち続けられなかったりして我慢ができないっていうね、やっぱその辺がちょっと大きいんですかね。
なるほど、認知症って、まあ、物忘れっていう正直イメージがあるんですけど、まあ、それだけではないっていうことですね。
そうですね、
やっぱりどうなんでしょう、その看護師さんはもう本当に我々からしたらもう医療のプロっていうね、はい、あのイメージがあるのでその認知症の方々へのそういう研修とかを、まあ、受ける受けないに関わらずもうなんか対応すぐにできますっていう感じはするんですけど、やっぱり実際はそうはいかない。
そんなことは全然なくてですね、まあ、分かってる理解することと、はい、まあ、感情はまあ別なので、心のその感情の折り合いをつけるっていう意味では、うん、その研修を受けて知識を得た方が、
はい、
感情の折り合いはつけやすいっていう知識がある分、
その知識とか高井さん何か研修受けられて覚えてるものとかありますか。
そうですね、やっぱりあの前田病院は急性期で、はい、あの怪我や病気を治す期間、例えば点滴をしたりとか、はい、いろんな管が入ったりとかあるんですけど、はい、そういうのを説明してもすぐに忘れてしまったり、ここが病院ってことを忘れてしまったりってこともあるので、まあ、そういった心理状況とかを理解して、どういう声かけをしていったらいいかっていうのを、患者さんに合わせて考えるっていう点では、研修の知識を生かせてるかなと思います。
そっか、認知症の方だと、まあ、徘徊してしまったりとか、やっぱりありますよね、はい、きっとそういうのとか、
ね、やはりベッド上での安静が必要な疾患もあるんですけど、はい、それがなかなか覚えてられなかったり、
ちょっと点滴外しちゃったりとか、そういう
のはあります
よね、はい、
でもそういうほら 説明とかをしても忘れてしまったりするじゃないですか、はい、その時ってどういうふうに対応されるんですか。やっぱ同じことを何回も言ったりとかするんですか。
はい、そうですね、説明は一度で聞いてもらえるとか分かってもらえるっていうふうにはしないで、はい、もう何度も説明したりとか、はい、あとはナースコールが鳴ったら行くとかではなくて、はい、こちらの方から何度もお部屋を見に行ったりとか、はい、そういうふうに努力はしてます。はい、
へー、じゃあ他のその認知症ではない患者さんよりかはやっぱりその巡回する回数っていうのは多いんですか。
そうですね、やっぱそうなりますね。
そうか、やっぱちょっとそういうのとかもね難しかったりね、しますよね。研修行く前と行った後とかではなんかやっぱりどうでしょう、課長から見てその、まあ、部下の皆さんとか研修行かれてなんかちょっと変わったなって思うところとかありますか。
そうですね、全く変わったような感じはします。
大きく看護の仕方も。
そうですね、
なんか頼もしくなったみたいな感じですか。
そうですね、なんかまずどうしてこういう、はい、その行動を取るのか、はい、何が必要、この人にとって必要なのかっていうのを、まあ、考えるようになってるかなとは思います。
確かに研修がなかったらもしかしたらちょっとなんでこういうふうに発言するのとか動きするのっていうのが研修ではこういう認知症の症状の一種なんだって分かるっていうようなことですか。
そうですね、あとはまあその決められた治療を無理やり進めるんじゃなくて、こう本当にこの治療必要なのかなっていうのを先生と一緒に話し合ったりだとか、そういう場面は見られるようになったかなと思います。
そっか、でももうそれになると結構やっぱり違いますよね。
患者様に合わせてってことですよね。
ね、そうですか、はい。まあ、ちょっとねここで一旦音楽をお届けしたいなと思うんですが、はい、まだね前田病院の特色ある看護の話、はい、まだまだ続きますのでね、ちょっとここで一旦ねブレイクしたいなと思います。それでは音楽を一旦お届けいたします。 刻は2時25分になりました。この時間は一緒に学ぼう前田病院ここが知りたい、医療法人社団山本前田記念会前田病院の提供でお送りしています。ナビゲーターは藤村智弘と
堀明子です。
はい、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はあの看護師の役割、前田病院の特色ある看護というテーマで、はい、前田病院から看護課長の対馬智子さんと看護師の高井純子さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。今あの曲をかけている間、はい、あのうちの放送局長がもうあまりにお二人が綺麗なので、はい、前田病院はあの顔選別とかあるんですかって今おっしゃってたんですけれども、ね、本当にお綺麗なお二人ですよね。はい、はい、ではここでちょっといただいたお便りをご紹介したいと思います。はい、森さんお願いします。
ラジオネームコージー太郎さんからです。
はい、ありがとうございます。
前田病院には院長にも副院長にも何度か外来で見てもらったことがあります。建て替える前の建物が懐かしいです。はい、コロナ対応でスタッフの皆さん最前線ですごく大変だろうと思います。コロナ前より苦労していることとか患者さんにお願いしたいことがあれば教えてくださいというお便りをいただきました。
はい、いかがでしょうか。
はい、
そうですね、はい、皆さんあのマスクをするとか、うん、手洗いをするっていうのは日頃から気をつけていただいていると思うんですけども、はい、入院患者さんにご家族がなかなかもう面会今できない状況になってるんですよね。基本的には面会禁止っていうふうにお願いしていて、はいはい、なので患者さんにもご家族にもちょっと辛いとか寂しい思いをしているかなと思うんですけど、はい、まあ、こういった状況なので、はい、そこはご理解いただけたらなということで、
そうですね、
やっぱりね、はい、ご家族の方は心配ですからね、ついついね、はい、行きたくなってしまうんですけども、ちょっと今のねこの時期はちょっとぐっとこらえてっていう ね、ところですよね。はい、その他課長は何かありますかね、注意していただきたいなって思うところとか。
そうですね、もう高井さんが言ってくれたことにつきますけども、はい、まあ、苦労してるというか、はい、そのクラスターを発生させないとか、そういう緊張感はすごくあります
ね。そうですよね。でも前田病院は本当に入り口のところでも検温を、ね、しっかり行ったり、あの消毒も、ね、はい、あのきっちり行って、あの見てもらうことができますので、ね、はい、安心してご覧いただきたいですよね。はい、はい、さてですね、あの特色ある看護のお話を今伺っているんですが、まあ、先ほどはその地域包括ケア病床の話、それから認知症疾患医療センターとして、まあ、研修を、ね、しっかり受けてらっしゃるってお話があったんですが、はい、じゃあ続いてご紹介いただきたいんですけれども、じゃあ対馬課長からお願いしてよろしいでしょうか。
はい、まあ、看護というか、うん、あの病院のことなんですが、はい、外科系の病院なんですけれども、うんうん、手術だけでなく骨粗しょう症や認知症、脳ドックや寝たきり予防ドックなど、あの予防医学にも力を入れているので、はいはい、まあ、今後さらに進んでいく高齢化社会にも対応できる、あの地域の頼れる病院かなと思います。
で、あの実は先週が、まあ、その寝たきり予防ドックのお話があったんですけれども、はい、ちょっとここであの先週の放送を聞いたリスナーさんからのお便りで、ラジオネームもともとさんなんですが、寝たきり予防ドックは何歳ぐらいから、まあ、行ったらベストなのでしょうかっていうふうに聞かれたんですが、どうでしょう課長。
はい、ベストっていうことに対する答えはちょっとわからないんですが、うん、まあ、大体65歳以上ですとか、はい、そのあたりですかね。
まあ、大体ちょっとやっぱり65歳超えてくるとちょっと心配になってくるかなって感じですかね。
そうですね。
実際あの前田病院の方にいらっしゃってる方もやっぱりそのぐらいの年代の方が多いですか。
あ、そうですね、そうです、うん、はい、
はい、ということでね、まあやっぱりそのいろんな骨粗しょう症とかね、認知症とか脳ドックっていうのは、うん、やっぱり我々もこれから起こりうる、
ね、そうですね、
可能性が高いので、はい、やっぱりそういうので、ね、その高齢化社会に向けて対応していってるっていうのはすごくまあ進んでいますよね。
地域にあるとありがたいですよね。うん、私もちょうど自分の 親たちがこの寝たきりをそろそろ気にする65歳付近なんですけど、うん、やっぱりちょっとそういう寝たきりを防ぐためにどうすればいいかとか、うん、まあ、ちょっと介護であの祖父母が寝たきりだったりしたこともあるので、うん、ちょっとそうどうすればいいのかなってよく聞くので、うん、まあ、こういうのがあの地域にあればいいなと思いますね。うんうん、
何かやっぱりそういう食生活とかその運動とかでアドバイスとかもされたりするんですか？はい、
そうですね、あとはまあ骨折を契機に寝たきりになる人が多いので、はい、やっぱりその骨粗しょう症外来ですかね、そこを受診はすごくいいことだと思いますし、あとはまあ人生100年時代になりましたけど、はい、女性の閉経年代は変わらないので、まあ、今まではその 2,30 年骨折のリスクがありましたけど、まあ、今後50年ぐらいは骨折のリスクがあるので、
ま
あ、
そうだ、はい、
ケアしながら、はい、寝たきりにならないような予防をしておくと、まあ、今後の生活の質に関わってくるかなと思います。
そうですよね、はい、で続いてが、まあ、はい、前田病院で働く看護師のところなんですけれども、はい、今日はね、あの高井さんがもう一生懸命あの原稿を用意してきてくださいましたので、はい、ちょっとお話しいただきたいなと思うんですが、はい、
そうですね、前田病院は看護科として外来と病棟手術室といった部署が分かれています 。
この看護科っていう部署っていうのは それぞれ外来病棟っていうのはローテーション勤務なんか、それとも専属でそこに配属されてる感じなんですか？
それは基本的には専属で、時々リリーフって言ってちょっとお手伝いに行くこともある
んです。なるほど、はい、なるほど、お手伝いに行ったりするんですね、はい、はい、はい、それでごめんなさい。
あ、そうですね、外来の看護師なんですけども、はい、前田病院は整形外科と脳神経外科の病院ですので、はい、怪我をされたりとか、あと頭の症状が何かあった時に患者様は受診すると思うんですけど、はい、そういう時にまず関わりのを持つのが外来の看護師になりますね。
まあ、一般的に我々がちょっとこう怪我とかした時に ね、あの一番こうお目にかかりやすい看護師さん、
外来の看護師さん
ですよね、
はい、救急車の受け入れも24時間行っているので、はい、緊張感を持ちながらも和気あいあいとした雰囲気でお互い助け合いながら、はい、大切にあの当院の外来看護師は頑張っていますね。
あの24時間その勤務交代とかはどうなってるんですか？3勤務交代とかですか？
2交代
で、2交代、
はい、行ってます、
はい、じゃあ当然やっぱりあの対馬課長も高井さんも夜勤とかはある？
私は夜勤もやってるんですけど、対馬課長は管理業務で夜勤で、
ね、なるほど、2勤でってことなんですね、はい、夜勤はどうなんですか、やっぱりしんどいですか？
はい、いやもう慣れてしまえばなんですけど、やはり、はい、そうですね、緊張感は常にあるのと、はい、あと病棟の患者さんたちのお世話に加えて、はいはい、その救急外来の対応もしているので、まあ、そういった緊張感は常にある感じですね、はい、
救急でね、救急車で運ばれてたりするとやっぱドキドキするでしょうね。
そうですね、
そうですよね、はい、はい、じゃあ続いてごめんなさい、
は
い、
あとは次は病棟の看護師なんですけども、はい、まあ、外来にかかられた患者様で入院して治療が必要になったというふうになった場合は、今度は病棟の看護師が関わるようになりますね、
うんうん、
で入院病床は、急性期病床と地域包括病床を合わせて今39床あるんですけども、
はい、
まあ、看護師は診療の補助や療養所のお世話を主にする、はい、しているような感じですね、
うんうんうん、
で今は20代の若手看護師から、はい、経験年数の長いベテラン看護師まで、はい、幅広い年代の看護師がいまして、はい、患者様からは明るく親しみやすい方が多いねって言ってもらえるような病棟です、うん、は
い、やっぱもうそれ大事なことですよね、うん、嬉しいですよね、でもそういうふうに、ね、ね、思われるのはね、はい、はい、
結構バタバタしちゃう時も忙しくてあるんですけど、うん、
はい、
患者様が退院するときに、うん、この病院に入院してよかったなって言ってもらえるような関わりを心がけて、うん、みんなで助け合って頑張ってます、
はい、
あとはそうですね、はい、看護師以外にも看護補助のスタッフも活躍していまして、うんうんうん、
はい、
で看護補助さんは資格職ではないので、はい、医療行為は行えないんですけども、はい、患者様の入院生活を支えたりとか、うん、はい、看護師の業務のサポートをしてくれていて、うん、とても活躍しています。
どういう業務をするんですか、看護補助っていうのは？
そうですね、例えば患者様の清潔ケアといって、はい、体を拭くとか、うん、シャワーの介助をするとか、
はい、
あとお食事を配ったり食事を食べる介助をするとか、はい、そういった生活、日常生活のお世話が中心だったりしますね、
うんうんうん、はい、あでもそれはもうとってもね、看護師さんの あのサポート役としてもかなりね、はい、ありがたいですよね。
そうですね、うん、あの看護師って患者さんに対するケアもあるんですけど、それ以外、うん、看護記録といって、はい、こう記録にまとめたりとか、はい、そういう作業も多い中、はい、患者さんのそばにいない作業もあるので、はい、そういう時間看護補助さんがベッドサイドに行って、はい、患者さんの話を聞いたりしてくれているので、はい、そこから情報を得たりとか、はい、状態を見たりとかもできるので非常に助かっています。
患者さんも安心ですよ ね、
すね。
あの看護師さんがちょっと対応できないときに誰かそばにいてくれるっていうのは大きな安心かと思います。
なので、はい、はい、どうぞ。
あ、手術室、うん、またあるんですけど、はい、すいません、はい、手術室は月大体30件ほど手術があって、うん、はい、で手術室の看護師はですね、その準備とか手術の会場、うん、あとは手術前に患者様の状態を把握しに行ったりとか、はいはい、オリエンテーションを行って、はい、で患者様に不安がなく、うん、安全に手術を受けていただけるように整えている役割になりますね。
オペで使う器具とかも間違えられないですもん ね、
そ、 ね、 ね、
だからそこも緊張感あるだろうし、はい、やっぱ手術前って患者さんって不安だと思うんですよ、はい、だそこをねやっぱりケアしながら説明していくっていうこともありますよね、
はい、うん、看護師さん本当仕事中は黙々とテキパキ、うん、はい、正確で早い動きで行っているんですけど、うん、まあ、休憩中なんかは談笑したりとか、はい、メリハリをつけてすごい頑張っていますね、
うんうん、はい、なるほどね。だからまあこれでまあ看護科とそのまあコメディカルと言われているようなまあ管理栄養士、理学療法士とかまあ作業療法士とかいろいろな資格を持った方いらっしゃると思うんですが、はい、やっぱりこの距離が近いっていうのも大きいんですよね、
はい、う
ん、
そうですね、コンパクトな病院ならではだと思うんですけども、はい、まあ、中心に患者さんがいて、うん、それを取り巻くそのいろんな、ソーシャルワーカーとかリハビリの先生とかもいて、
はい、
でみんなで患者さんを支えていくってことで、うん、お互い情報共有もしやすいし、はい、とてもいいことなんじゃないかなと思っています。
やっぱりなかなか大きい病院だと難しい部分ってありますか、はい、それは。
そうですね、多分部署ごとにっていう風になってしまうところもあるのかなと思うんですけど、はい、
まあ、そこはね、その前田病院はやはりその、まあ、病院のまあ大きさに対してそういう風にちょっと距離が近いっていうことでね、はい、連携がやっぱ取れやすいっていうのは大きいですよね、
はい、
うん、そうですよね、はい、はい、じゃあちょっとここでねまた一旦ちょっと音楽をお届けしていこうかなと思います。その他にもいろんな取り組みがあるのでご紹介させていただきます、はい、では一旦音楽をお届けいたします。 は2時まもなく40分になるところです。一緒に学ぼう前田病院ここが知りたい、お届けしております。はい、はい、では、ここでですね、病院の、ね、今までちょっと病院の取り組みなどをお伺いしてきたところだったんですが、はい、うん、じゃあちょっとね、病院の理念とか看護科の理念があるということで、そちらのお話をいただいてもよろしいでしょうか。
はい、病院の理念は充実した医療の提供と限りない奉仕の心で地域の皆様の健やかな健康を守ります。
はい、
看護科の理念は患者さんご家族が安心して療養生活を送れるようエビデンスに基づいたケアを実施します。また傾聴し共に考え寄り添う看護を提供します。
このエビデンスっていうのはどういう意味なんですかね。
医学的根拠ですね。
医学的根拠、じゃあ医学的根拠に基づいてケアを行っていくっていうことですね。
全て理由があるっていうところですね。
やっぱこの傾聴っていうのは看護する上ではとても大事なことなんですかね。
そうですね、まず話を聞かないと何を求めてるのかもわからないし、そうですね、ただまあ自分のこちらの意見を押し通すのではなくて、はい、まあ、ひたすら受け止める、
はい、受け止める
ひたすらに受け止めるっていうね、
は
い、
受け止めながらまあ患者さんもちょっと自分ではよく分かってないところを引き出すっていう、
そうですね、どうしたいかっていうのをがまあ看護師は一番知りたいので、
はい、
急に聞かれても多分分からないと思うんですけど、それを引き出すように、はい、質問をしていくって感じです。
そんな、ね、看護科の目指すその、まあ、素敵な理念なんですけれども、その実際看護科の目指すところを、まあ、実現させるために行っていることがあるということなので、ちょっとご紹介いただいてよろしいですか。
はい、そうですね、今の看護科長が言っていた病院理念とか看護科の理念を踏まえて、
はい、
看護科ではこの病院に入院してよかったなという患者様が増えることを目標に、日々考えて動いていきたいなということを目標にしていまして、
はい、
それでまず患者満足度調査っていうのを行ってみたんですね、実際の患者さんとか患者さんのご家族の声を聞いて、はい、よりいい環境にしていこうということで、アンケート調査を行ったことがあります。で、退院される患者様そのご家族様に向けて実施して、はい、多くの患者様にご協力いただいて、とても参考になるご意見とか、あと温かいお言葉なんかもいただいています。はい、で前田病院を選んでよかったと回答してくださった割合が 84% と、ちょっと思っていたより高かったというか、
すごいですね。
はい、非常に嬉しく感じたと同時に、残りのその 16% の部分に目を向けてより良くしていきたいということが新たに目標になった感じ。
数値化すると分かりやすいですよね。
は
い、
そうですね。
そしてね、やっぱ結果に甘んじることなく、その残りの 16% の課題のところをね、はい、クリアしていくっていうところですかね。
はいはい、そうですね。
はい、
いくつかこう具体的に挙げてくださった方がいたんですけど、例えばもう環境のこと、
はい、
例えばゴミ箱にゴミがいつもあふれていましたよとか、病室の仕切りのカーテンの汚れがちょっと気になりましたよとか、そういったことも具体的に聞いていただいたりとか、
そういうのはもうすぐにあれですか、取り掛かるんですか。
あ、そうですね、できるところからっていうふうになるんですけども、普段こう私たちが仕事をしていたりして、
はい、
なんとなくすぐ気づけそうなことも、こうバタバタ動いてると見過ごしてるようなこともだったりするので、
確かにね、
言われてハッと気づく、
はい、
なのでできるところからちょっとずつ直していこうということでやってますね。
はい、
でそのね、患者満足度調査以外にも、そのご意見箱っていうのも、ね、設置されてるんですよね。
そうですね、患者満足度調査っていうのは期間限定でやっているんですけども、
はい、
そのご意見箱っていうのは病院の受付前のところに常に設置されているので、もし何かあればぜひご利用していただけたらと思っています。
ね、もうこれはもう本当に忌憚のないご意見をっていう、
そうですね、
はい、辛辣な意見も受け止めますっていう、はい、ところですよね。
そうですね、いただいたご意見については回答も貼り出したりしているので。
そうですか、はい、でもそれはいいですね。本当にこう双方向でね、やり取りができるからね、
ちゃんと見てくれてるんだって患者さんも安心しますね。
本当に、はい、
はい、
で続いてあのオーダーメイド教育
の
ところですか。
はい、こちらは、まあ、新しく前田病院に入職される方向けという感じなんですけども、はい、あの結構いろんな他の病院でいろんな経験をしてきて、はい、前田病院に入職される看護師の方とか、はい、あとは全くこう病院とか医療にあの関わったことがない看護補助の方とか、はい、そういう方もあのいろんな方が入職されるんですけども、はい、あの一人一人に合わせたオーダーメイド型の教育っていうのを心がけていますね。はい、
やっぱりこう入ってくる看護師さん そのスピードっていうのはやっぱ違いますもん ね、 そのね覚えるスピードだったりとかね、はい、動き方とか、はい、やっぱそこは一律でやってしまうとどうしてもそれが離職につながっていってしまうってこともやっぱりあるんですかね。
そうですね、やはり今まで多くの経験を積んできた方だったら、はい、まあ、もうすぐ動けたけど、はい、まあ、そうじゃない方もいたりとか、はい、あの覚える速度とか、うん、慣れる速度っていうのも人それぞれなので、はい、そういったところをその歩幅に合わせながら、はい、あの進めていって離職を減らすっていうところにもつなげられるように取り組んでいるところですね。
なんか高江さんは研修担当でいらっしゃるので、なんか心がけてることとかありますか、指導する上で。
まずはその入職されるときに今までどういった経験があったかとか話をして聞いたりとか、どういうところがあの特に得意だとか、そういうその人のいいところを引き出すような質問をしたりして、でやっぱ職場が変わるとなかなか慣れるまでは自分の力って発揮できないんですけど、だんだん慣れてきたときに自分の力が最大に発揮できるよう、なんかこう係を任せてみたりとか、なんかそういうふうにちょっとずつお願いしたりしてるような感じですかね。
病院によってやり方とかもいろいろ違うんでしょうね。
だからでもそういうふうにね、あのオーダーメイドで一人一人に合わせて教えてもらえるっていうのは、やっぱり教えてもらう側も嬉しいですよね。安心してね、できるっていうのがありますよね。はい、はい、さてじゃあちょっともう時間もだいぶ迫ってきたので、はい、あのまあ、お二人がね、あのまあ看護師としてあのキャリアを積まれていると思うんですけれども、まあ、今もまあこれから先もなんですけど、目指すべき看護師像みたいなものはどういったものがありますかね。はい、じゃあ高井さんから伺いましょうか。はい、
そうですね、まあ、前田病院が今年創立70周年になる、はい、ということなんですけど、はい、個人的に私は看護師になってちょうど20年になるんですね。
はい、
なのでまあ日々忙しいこともあるんですけど、まあ、初心を忘れず、はい、いろいろこう立ち止まって振り返って、いろいろ考えながら今後も頑張れたらなっていうふうに思ってます。
やっぱり忙しいと、その看護師になった頃の気持ちっていうのはちょっとこう忘れがちになってしまったり、
そうですね、
ね、することってあるんですかね。
そうですね。
そっかそっか、そうですよね。はい、はい、島課長いかがでしょう。
はい、看護師としては一人一人の患者さんのために自分で考えて行動できる、はい、自立した看護師でいたいっていうのと、看護管理者としてはとにかく看護の楽しさを伝えたいっていう、自分たちには価値があるって思ってもらいたいし、はい、まあ、とはいえ現状維持でいいわけはないので、高いスタンダードを持ってやっていきたいなと思います。
そうか、モチベーションをね、やっぱ保ち続けることっていうのも大変ですよね。はい、やっぱり心が折れてしまう、ね、こととかもいろいろあったりしますもんね、はい、仕事、まあ、それはもう看護師とはだけじゃなくていろんな仕事をしていてあるとは思うんですけどもね。で、森さん、お便りいただいたのでちょっとご紹介しましょうかね。
はい、はい、お便りもご紹介いたします。と今回は、ラジオネーム純子さんからいただきました。はい、
ありがとうございます。
医療従事者の方々に質問があってメールをしました。
はい、
私の親族は看護師や福祉の仕事をしている人が多いです。年始になってメールや LINE で挨拶をすることが増えたのですが、体に気をつけて頑張ってくださいとしか言えず、皆さん頑張っていると思います。なのにこの一言しか言えず、なんだかもっと何とかしてって言ってるみたいで、逆に追い込んでいるようにも感じてしまいます。そこで医療従事者の方に一声かけるとしたら何と伝えたらいいでしょうか。アドバイスをいただけたら幸いです、ということでお便りをいただきました。
は
い、
どうでしょう。
ちょっと答えにならないかもしれないんですけど、はい、どんな言葉でも嬉しいというか、なんか特にこれが欲しいっていうのはないですね。
やっぱそのねぎらってくれる言葉も嬉しい。
は
い、
そうですね、もちろん。
ちょっとそうですね、純子さん頑張ってっていうのが頑張ってないみたいに思われちゃわないかなっていう、
まあ、人によるのかもしれないんですけど、私は頑張ってって言われると頑張れるタイプです。
そうなんですね。高井さんはいかがでしょう。
そう うですね、まあ、体に気をつけて頑張ってねって十分嬉しいことだと思うし、うん、例えば、まあ、前田病院に受診に来られる患者さんがいたとしたら、はい、まあ、あのこの病院に来てよかったって言ってもらえたりするとこちらもそれを目標に頑張ってたりするのですごく嬉しいし、うん、まあ、コロナに関係ないかもしれないけど
そうですね、
はい、そう思いました、
はい、ね、本当にいい話今日いっぱい聞けましたね、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃここからは、前田病院からのお知らせということで、はい、じゃ高井さんご紹介いただいていいですか。
前田病院では一緒に働く看護師看護補助さんを募集しています。
はい、
前田病院のこと気になるけどどうしようかなとか悩まれている方がもしいたら、うん、入職前に病院見学をしたりとか職場の雰囲気を感じられるように、うん、1日とか半日の病院体験といったプログラムもありますので、うん、ぜひ利用していただけたらと思います。
事前に見れるんです ね、
やっぱ見れた方が、ね、入った時のギャップが、ね、うん、
イメージがね、
つきやすいですからね、イメージがね。じゃあ連絡先その他、はい、あの、まあ、受付時間診療時間とか各種ドック地域包括ケア病床など気になることがあったらぜひお問い合わせいただきたいんですが、では高井さん連絡先を言ってもらっていいでしょうか。はい、
そうですね、病院の代表電話番号になるんですけども、はい、042-473-2133、
はい、
こちらの方までよろしくお願いします。
はいはい、各種ドックの、ね、こととか受付時間診療時間そして、ね、ぜひあの看護師として働きたいっていう、ね、うん、方もぜひお電話いただきたいですね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今日は前田病院から、看護課長の津島智子さんと看護師の高井純子さんにお話を伺ってまいりました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからの質問やご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で854@fm-東久留米.com、 東の C は SHI ですのでお気をつけください。ファックスは 050-5241-3861、 携帯アプリ FM プラプラからお聞きの方はメッセージボタンよりお送りください。さて毛利さん、来週のテーマは何でしょうか。
はい、来週のテーマは前田病院の社会福祉士の役割、地域包括ケア病棟病床認知症
カフェ
の取り組みです。
うん、はい、
はい、来週もどうぞお聞きください。
ね、ぜひあの地域包括ケア病床の話今日はありましたけどもね、実際あの具体的な話が聞けるということで、はい、ぜひ聞いていただきたいですね。はい、この時間は一緒に学ぼう前田病院ここが知りたい医療法人社団山本前田記念会前田病院の提供でお送りいたしました。ナビゲーターは藤村智博と
森明子でした。
ここからはクラブクルメラマガジンより加盟店のご案内です。アトリエひなこ。ものづくりが好きな方のためのキャンドル教室が東久留米市八幡町にオープンしました。レッスンは一コマに2名様までの少人数制です。ゆっくり丁寧にご指導いたしますので、未経験の方もお気軽にご連絡ください。とっても可愛いキャンドルが自分で作れるんですよ。私も始めてみようかな。レッスンはすべて1日完結型。それが嬉しいですよね。自分で作ったキャンドルを灯してリラックスしてみてはいかがですか。営業時間は朝10時30分から午後3時30分まで。定休日は不定休です。住所が東久留米市八幡町 3-13-46。 講師の宮田先生のお電話番号です。 080-6519-1978。 クラブクルメラカードの特典はお支払い代金から 10% 引きです。以上、アトリエひなこのご案内でした。有限会社曲田自動車、車検、一般整備、中古車、新車販売、板金修理、 ETC セットアップ、ドライブレコーダー取り付け、自動車保険も受けたまわっております。カーセンサー加盟店ですので、インターネットから中古車もご覧いただけます。休日のドライブにいかがでしょうか。お電話番号が 042-474-6311。 営業時間朝の9時から夜7時まで。定休日は日曜日と祝日です。ご住所、東久留米市下里 2-8-6、 市場通り下里交番近くです。クラブクルメラカード特典は、クルメラカードご提示で寒い冬にほっと温まる粗品をプレゼントさせていただきます。以上、有限会社曲田自動車のご紹介でした。この時間はクラブクルメラマガジンより加盟店のご案内でした。よろしくどうぞ。
営業時間など変更になる場合がございます。ご注意ください。
限定しているという強みがあります。
地域専門担当者がいるという強みがあります。東久留米の住まいのこと、私たちにお任せください。
家を売るなら、
家を買うなら、東久留米に強い家ステーション。
FM 東久留米 85.4